もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい。はい。ありがとうございます。
最初に年齢を教えてください。
あ、39歳です。
39歳。結婚してる？
あ、はい、してます。
奥さん何歳ですか？
40です。
40歳。お子さんは？
小学校3年生、1年生と、
はい。
それから4ヶ月の赤ちゃんで、みんな男ですね。
あ、そうです。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
少年野球の話なんですけども、
はい。
子供が2人、小学生が少年野球のチームに所属してまして、
はい。
で、まあ、私の方で、まあ、球拾いを最初したんですけども、
はい。私の方でっていうのは、私がということです
か？私がですね、はい。僕本人が、
はい。
はい。父親として、まあ、球拾いをしてまして、
はい。
はい。で、まあ、まあ、同じ学年の子供たちのパパさんがあまりおられないので、
はい。
そのまま、まあ、監督という形で引き受けてもらえないかということでですね、まあ、去年あたりから1年間ぐらいまとめ役でこうやらせてもらってるんですけども、
はい。
はい。で、大体、まあ、子供たち20人ぐらいおりまして、
はい。
で、それで、まあ、まあ、子供20人いれば、まあ、親御さんが、まあ、40名ぐらいおられると。
はい。はい、
で、そのうちの、4、5人がですね、はい、親御さんの方から、まあ、いろいろとその、まあ、クレームというか、
はい。
そういうものを受けたりしてですね、
はい。
で、まあ、その野球の、まあ、こう、いろいろ何て言うんですか、やり方とか、そういったものに、まあ、口を出してくると。
その、クレームをつけてくる4、5人の、はい、保護者が、
はい、
野球のやり方にクレームをつける？
まあ、采配ですとか、
うん、
それとか、あとその、例えば遠征になるときに、
はい、
車で15分ぐらいで行ったりするんですけども、
はい、
まあ、その車の出し方に問題があるとか、その誰の車で行って、誰の車に乗るかまで。
誰が誰の車に乗るかっていうことですね。
はい、はいはい、そうですね。そういった格好で、野球以外のことに対して、まあそういうクレームを、まあつけてくるっていうことですね。
はい。
で、野球に関して言うとですね、例えばそのポジションとか、
はい。
一つのポジションにはまあ一人しか守れないっていうのがありまして、
はい。
で、まあピッチャーとか、はい、まあ花形であるサードとかショートとか、
はい。
まあそういったところをやりたいんだけども、やれないでいて不満を募らせていると、
はい、はい。
いうケースがあったりですね、
それはサード、ショートばっかりじゃなくて、はい、打順だってそうでしょう。
ああ、そうです。
3番、4番打ちたいとか、ね。
3番、4番打ちたいとか、はい、うん。
それをこの少年たちではなくて、お父さん、お母さんの方がクレームをつけてくるということですね。
はい、はい、そうです。それで、まあ、そういう批判があるのはいいんですけども、
うん、
直接言わずに、まあ、回り回ってこう話が入ってくるので、ああ、はい、まあ僕にとっては、その、すごく嫌な感じがしまして。
まあそうですよね。
はい。で、それをまあ、その、どうにかしたいなと。
ということですか。
っていると、はい。
はい。ただ、少年野球のチームのお世話したことも僕ないのでわかりませんけれども、これだけのね、
はい。
集団を動かしていけば、
はいはい。
それは、不満分子というのは、
はい。
まあ、出てくると思いますけどね。
あ、はい。そういうことですね。
だって、野球のチームで9人いてですね、
うん。あ、はい。
自分の子供はサードやらせたいという、お父さん、はい、お母さんがね、
はい。はい。そういうことです。はい。
いたら、
はい。
プロ野球じゃないんだから、
はい。
で、監督さんも自分と同じ保護者の一人ですよね。
はい、そうです。
そうすると、なんでうちの子が、
はい、そうです、そうです。
という不満は出てきて当然だと思うんだけども、はい、そうすると、あなたとしては、今、はい、今日の質問っていうのはですね、
はい。
そういうような20人のうち4、5人の、
はい。
方からいろいろクレームをつけると、
はい。
これにどう対処したらいいかっていうことですか？
あ、はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原啓吾先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
あ、はい、あ、はい、お願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
もう、優しいですね。ないないでーすって言ったりね、パパさんのとかね、 とっても明るくって、はい、いい感じだなと思うんですけども、
はい、
何々です、パパさんですって気持ちよくやってるものと、はい、今回のものとが全く一致しないところがあるんです。一つ一致する部分は、
はい、
実務が好きなあなたなんですね。実務はね、はい、ないないです、パパさんたちだけですって感じの人ってのはね、非常に細々とやってくださるんです。はい、なんとなく、皆さんも普段は、日曜日、土日、はい、ご主人様は出れない時もあるけれども、もうあなたが一生懸命頑張ってくださるから、皆さんも安心して任せたんですよね、
はいはい。あ、はい。
実務で。ところが、いざ試合になってきて、
はい、
私がこう断定してしまうのは大変申し訳ないんですけども、
はい、
加藤先生とあなたのお話をしている限り、
はい。
組織はまとまらないですよ。
ああ。
いい人だと分かるの、皆さん。いい人と思ってます。本当にね、頭を下げてありがとうと思うんです。あなたがいなくちゃいけない大黒柱であるんですけれども。
はい。
いざ40名を動かすときには。
はい。
その40名を動かす団体になると、あなたという存在がちょっと重荷になるって方がいらっしゃると思いますよ。僕はこちらをやるけれども、試合ゲームやるけれども、この車はこのお父さんお願いできますかっていうことで、
はい。
組織が固まってくるわけですよね。
あ、はい。
てかそこを全部あなたが動いていくっていうんですね。
はい。
で、車を動いている間に、今度は食事を動いていると、はい、あなたがじっとそこに座ってる場所がないんですね。
はい。
いざ緊急事態の時にどこに指揮官がいるかって、あなたが動いてるかわからないんですよ。
はい。
そうなると、今おっしゃったあなたが、はい、自分のその試合の運び方とか息子をこうしてつけてくれとか言ってますよね。
はい。
とってもよくわかるんです。あの監督は何を基準に決めてるんだろうかと私は思いますよ。で、これは今お仕事なさってますよね、会社員で。
はい。
今後中間管理職になる一番のいい勉強と思いますけれども。
はい。
僕が張り切ってやってもやってもね、息が上がらない時あるんですよ。それは。あなた自身が、使いどころとか、
はい、
それから、この子の長所とか短所とか、その人のですね、はいはい、そういうものが掴めていないってことがあるからなんです、実は。
ああ、はい。
で、あなたのところに直接行ってこないっていうのは、
はい。
でも目に入るんでしょ？
例えばその、守りにしても、ポジションにしても、守りたい子はいるので、みんながやれるようにしてくださいと。
そうするとね、やはり前のメンバーも、監督さんっていう名前は与えてますけど、権限は。
はい。
いつも任せる、あなたであって。
はい。
そうでしょ、こうしてくださいってことは、向こうが指示してますよね。
はい、はい、そうですね。
役割はあなたに与えていますけれども、
はい。
現実的な要求は、しっかりと伝えてると、はい。これすごいギャップがあるんです。
はい、
あなたは監督として、
はい。
すべてのものを自分は任されていて、
はい。
指揮したり支配したり、
はい。
やっていますけれども、
はい。
父兄側は、非常によくやってくださるお父様だけれども、
はい。
ここだけはダメだっていうようにね、父兄の方が、
はい。
しっかりと役割分担を分かってるんですね。はい、そういう非常に逆ピラミッド型になってしまって、非常にあなたは不安定な状態にいらっしゃるということだと私は思ったんです。
もう嫌で、実は辞めたいと。この監督を。
はい。
うん。それを、もう言っちゃってるんですけども、はい、まあ、そこから先に進んでいないので、まあ、こちらの方へ、ご相談できればと。
ですね。
はい。
まず今から言いますから。あなた、本当の気持ちですよ。はい、本当の気持ちね。
はい。
職場の仕事と、この少年野球。
はい。
今、どちらに生きがいですか？どちらが捨てる、どっち捨てます？
あ、どちらか言ったら仕事を捨てます。
でしょ？それです。
少年野球の方が好きです。はい。
そこです。ということは、はい、その好きなあなたがね、
はい。
愛に、辞めたいなんて言って、どうなりますか？はい、だからあなた不安になったの。今日電話は。そこなんです。
はい。
自分で後でね、いや、はい、もう僕もつらくてやめたいですよって時にね、みんながね、はい、いや、それは困ります、お父さんやめないでくださいっていうことを期待して、何やってあげようかって気持ちになったのが、
はい。
しーんと静かになってしまって、
うん、
自分も困ってしまって、
うん、
じゃあ、 今週の同日はどのように自分が行動したらいいか分からなくなってしまうって、そういう状況だと思うんですね。今おっしゃったように、はい、どちら捨てますかって時にはっきり選んでますからね、はい、そうするとね、
はいはい、
人間ってのはね、絶対に自分がこちらと思ったものは話しちゃいけないんです。
はい、
そうするとその言葉は撤回しなくちゃいけないと思いますよね。
はい、
それ一つもう覚悟決まりましたよね。
はい、
で一歩前に出ますよね。
はい、
一歩前に出るのは、ここであなたが生まれ変わるんですよ。組織を作るんです、はい、ちゃんと。
はい。
黒馬をお願いする方は、この方とかね。
はい。
いろんなのでしょう、わかりますけど、いろんな役割分ってありますよね。
はい。
その方たちをお願いするんです。で、その方たちと、日曜日でも土曜日の日でもいいですし、月に一回でもいいから、ミーティング開くんです、あなたが。
はい。
で、あなたはこういう考えを持ってるけど、皆さんどうでしょうかってことで、あなたが引っ張っていく形にするんです。
はい。
人と人との関係っていうのは、
はい。
きちっと役割分担があって、
はい。
そしてそこに尊敬と誠実さがあって、
はい。
そして楽しくなると思うんですね。
はい。
ですから、これからしっかりその組織のことをきちっとして、もう一度再生してやっていきたいので、協力してお願いしますってことは、あなたが伝えればいいんじゃないでしょうかね。
はい。
今は全部、かっこいい仕事をあなたがして、ね。だけど、それはまだ認めてないみんなの前でやっちゃったんですね。で、今日の電話は、
はい。
自分の居場所がなくなってきた感じがあって、
はい。
目前に迫ってきた土曜日とかありますね。それが心配になってきたんでしょうね。
はい、そうですね。はい。
と思いますけども、
はい。
いかがでしょうか。
はい、その通りですね。はい。
今ね、はい、お話しされられたことは、はい、あなたもその通りって、はい、でその、はい、まさにその通りなんですけど、一つね、
はい。
組織の運営でこういう場合ね、はっきりさせておかなきゃならないことは一つは何かっていうとね、
はい。
強いチームを作るということと、
はい。
思い出作りのための楽しいチームというのでは、
はい。
これは、野球ばっかりでなくて、団体編っていうのは必ず出てくるんです、この問題は。これはね、スポーツばっかりじゃなくて、芸術でもそうです。オーケストラなんかもそうです。はい、学生の。
はい。はい。
運営が基本的に違いますから。
そういうことですね。
これは問題で人が悪いんじゃなくて、誰が悪いってんじゃなくて、もう、そのチームの基本方針が違うんだから。
はい。
ですから、まず、あなたが先ほど言った大原先生のね、そういう組織にしたときに、どういう立場で自分はそのことをするかということと、
はい。
もう一つは、基本的にこのチームは、
はい。
どちらを目指すのか。
はい。
そしてこちらを目指すとなったときには、それはメンバー自身がその価値観を共有すると。
はい。
そうすると割と納得するんですよ、みんな。だって強いチームで作った時には、これはクレームなんてのはとんでもないよ。はい、毅然として拒否しなきゃ。
あ、はい。
それでみんなが、やっぱり、いろいろあるけど、あの人の采配すごいなと。あの人が一番わかってるなと。納得しますから、
は
いは
い。あ。
強いチームのリーダーはそれが絶対条件ですよ。誰よりもわかってると、その人が。ところが、チームの基本方針も決まっていない。その価値観も共有していない、そのリーダーに対する尊敬もなければ一生懸命やるんだけども、
はい、
揉め事ばっかりで、
はい、
誰も私のことは測ってくれないになっちゃうんです。
そういうことですね。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼いたします。
自分と違うタイプの人間を理解するということは極めて大変なことです。